こんにちは、マントラヨガミラクル瞑想ファシリテーターそしてミュージシャンのアードミリです。お元気ですか？ハリちゃん、エロちゃんも元気です。なんとなんとなんと、私は動画が削除されてしまいまして、1週間、投稿ができなかったんですね。それが分かったのがまさに投稿する寸前だったので、なんと2週間投稿できませんでした。ということで久しぶりの動画配信になります。その間になんとセカンドチャンネル、マントラヨガセカンドチャンネルを作りました。パチパチパチということで、概要欄に、リンクを貼っておきますので、よかったら登録お願いします。だから今後は、両方で3日おきとか4日おきぐらいに配信していこうかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。やっぱりなんかその削除された動画がやはりその567関係の枠まるまる関係だったんですけれども、それも含め私が言ってることが結構広まったら困るのかなみたいな感じで、だから今日話すことも実はなんか大事なことなのかもしれない。だからこういうなんか前以前の動画が消されたというのはちょっといろいろな意味で不思議だなと思っていまして、実はだから今回の動画は結構大事なことを言ってるから、このような嫌がらせのようなことが起こったのかなと個人的には思っておりますということで、今日はぜひ、よくよく聞いていただきたいと思います。では始めていきます。今日の話もいつものように、情報を鵜呑みに信じ込まないで各自で調べてご判断ください。私はこの情報を聞いたということでいろいろシェアさせていただきますし、個人的な意見として述べますけれども、今いろいろ情報が錯綜してますので、最終的に信じ込まないで、最終的にはご自身の判断でよろしくお願いいたします。では早速いっていきます。ですね、ずっと話しているのは今地球で何が起こっているのかということで、アセンションが起こっている。アセンションって何なのかっていうと、その物理的にもこうシステムが大きく政治とか経済含め変わるのではないかということが言われています。そのことがイベントっていうふうに呼ばれているものなんですけれども、それを話しているのはこの Q アノンと、あとコブラっていう情報サイトがあるんですけども、そちら、他でもあると思うんですが、その界隈の話をしていきたいと思います。イベントっていうのは、闇の勢力の一斉逮捕、大量逮捕ですね、とかあるいはその今言われているのは金融システムが新しく、量子金融システムといって、金ゴールドに裏付けられたシステムに変わるのではないかっていうふうに言われてますね。で、世界の富が再分配されて、一人6億円もらえるのかどうかちょっと分かりませんけれども、再分配されると。で、その時にフリーエネルギーのテクノロジーとか、メドベッドとか、そういう医療的な隠されていた素晴らしい技術がどんどん公開、ディスクロージャーされていって、そして良い宇宙人がそういう活動を助けてくれてるっていうことがもっと公になって、そういう宇宙人たちとのコンタクト、ファーストコンタクトとかディスクロージャーが始まって、今までの歴史も公開されていくっていうようなことがずっと予測されていますね。このコブラさんは2010年か12年ぐらいからそのような話をしてるみたいですけれども、Q アノンはトランプ大統領になってからですから、2016年からですかねっていうことで起こっている。大きく違うのは、同じようにイベントが起こる、もうそろそろ起こるって言われてるんですが、 Q はトランプの支持者、コブラではそのトランプさんはイエズス会のサポーターということで、だからその本当の正義をやるかどうかはちょっとわからないっていうようなことが言われています。同じような情報の中でそういう意見の食い違いもあるっていうような現状で、今その Q アノン界隈の方では言われているのは、もうこの3月あるいは4月1日あたりの前後に、もう今か今かということで、量子金融システムが新しく世界的なものが始まる、ゴールドに裏付けられて、そしてそういうゲサラネサラと言われている富の分配が起こる、銀行 金融システムが世界的に変わるっていうことが今言われてます。でその流れの中でこの噂があるのはマイケル・フリンさんがイギリスの首相になるとかいう噂もありますし、このダイアナ妃ですね、もう亡くなってるはずなんですけれども彼女が実は生きていて次の英国国女王になるというような噂もあります。まあ、こういう話は本当に少し慎重に、まあ、本当にそうなったらなったで素晴らしいですけれども、なる前はやはり普通の人に言っちゃうとその本当にとんでもない人、あるいはそうならなかった時に狼少年狼少女に嘘つきみたいになっちゃって信用を失ったりしてしまうので、だからそういう情報を扱う時にやっぱり同じようなことを分かってる人にはそれ言ってもいいと思うんですけども、のべつ幕なしに言ってしまうとやっぱりなんかこう頭がどっかに行っちゃってる人みたいな扱いになってしまうので、やっぱり慎重になることは大事かなと思います。だから同じように今わくまるまるのことが起こってるので、同じようなそういうファンタジーに聞こえるような話、ケネディ・ジュニアが生きてるとか、まあ、ダイアナ妃が生きてるとか、その、マイケル・ジャクソン、エルヴィス・プレスリーが生きてるとか、ジョン・レノンとか、まあ、そういう人が本当に生きていて、あるいはトランプ大統領がこれから、本当に共和国の大統領になっていて、その金融システムが変わっていくのを見届ける頃で、そういう一般の人たちは知るのでいいのかなということで、少し静かに話をしていく方が賢明かなって、そういう人がワクチン危険だからって言ってもなんかこう説得力がなくなっちゃう可能性があるので、それは危険かなと思います。だからトランプさんがどうか正義かどうかっていうことを今ここで言ってもしょうがないと思うんですね。やっぱ結果を見ていくっていう、冷静に見ていくことの方が大事だと思うので、あるいはやっぱりこのコブラさんが言ってるようにトランプさんに集中するのではなくて、この地球解放、地球が本当にイベントが起こっていく、アセンションが起こっていく、そういうことをにフォーカスしていく、そういう意味ではみんな同じ目的を持っているということで協力し合いながら行くのがいいのかなっていうふうに思いますね。ということで今日もこのコブラさんの話、界隈の話、イベントと言われているものの界隈の話を深めていきたいと思います。だからこのイベントっていうのはこの光の勢力にサポートされていると言われていて、で光の勢力っていうのはこの銀河連合と言われている、まあ、良い宇宙人のグループ、あるいはそのアセンデッドマスターと言われているグループがこの地球のアセンションをサポートしているというふうに言われています。で前回の動画でこの銀河宝典、光の勢力が地球のアセンションをサポート、介入できない、自由意志を損害できないのではないかっていうふうに言われてたんですけども、まあ、この銀河宝典で言われてるのはそうではなくて、核戦争を今ディープステートたちが、まあ、核を持ってるということでその危険があるので、ちょっとこう慎重にこういう介入を進めているっていうことを説明してました。ですから私たちが全部自分でやらなければいけない、このアセンション大転換イベントを自分たちだけでやらなければいけないっていうふうに考える必要はないですよって言っていて、良い宇宙人たちもアセンデッドマスターたちもサポートしてくれてるっていうことを素直に受け入れて一緒に協力しながらやっていくことが大事だっていうことを前回言ってますね。だからそうなったら本当にこう苦しみとかがない世界にもうそろそろなっていくんですよっていう話をしていましたね。すごいやっぱりその方向にも向かってるのは間違いないですし、まあルッキングラスで言われているようにそういうことはいずれ必ず起こるっていうのは間違いないですね。できるだけ目覚めが大きければ大きいほどそのスムースによりそういう黄金時代に行けるということで、今こういう情報をみんなで共有していくことが大事なのかなっていうふうに思って私もこの話をしています。でこの光の銀勢力とか銀河連合っていうのはどういうものなのかってことをちょっと復習も含めて話しますと、まあ、銀河連合っていうのはプレアデス人とかシリウス人、アークトゥルス人など 善良な宇宙人たちと、あとリーダーはアセンデッドマスターということだ、あるいは下コマンドというグループがこの銀河連合だっていうふうにコブラさんでは言われてますね。でリーダーはアセンデッドマスターということで、アセンデッドマスターたちはじゃあどういう存在なのか、まあ、アセンデッドマスターの中で一番有名なのはイエスなんですけれど、イエスキリストですね。アセンデッドマスターっていうのは神の計画をサポートする存在で、宇宙人たちとは少し違っていて、地球に以前昔生まれていた魂が進化して、生まれ変わる必要がなくなるくらい進化した存在ということで、私たちでが幼稚園生だとすれば大学生ぐらいの、そういう進化した存在だということだと思うんですね。でこの人類の解放を助けるために、このアセンディットマスターと良い宇宙人たちが連携して銀河連合を作ったという話を前回していますね。イエス・キリストはだからその今でも教会にできるだけ光とかそういう良いエネルギーをもたらすために今も働いていると言われています。でアセンディットマスターっていうのはなかなか馴染みがない人が多いと思うんですけども、他にもセントジャーメイン、まあ、サンジェルマン伯爵、17世紀にフランスに生まれていた人なんですけれども、あるいはセラピスベイとかね、まあ、そのアセンデッドマスターのことを言い出したのは誰なのかというと、その由来はこう神知学にあると言われていて、でこのヘレナ・P・ブラバツキー夫人、ブラバツキー夫人とよく言われてますけども、この人がこの神知学教会というものを、作ったんですね。彼女は1800年代にウクライナ生まれで、まあ、ロシアとかその後イギリスに飛んだりとかして、あるいはインドに進化したそのマスターと言われているような、人、ヒマラヤの奥にいるそういう聖者とコンタクトして、そこからまた本を書いたりメッセージを伝えたりしている人ですね。で神知学教会というものを設立した人です。でこのシークレットドクトリンとか、ベルを剥がれたイシスという、まあ、だからエジプトの、古代エジプトの秘技とかにもすごく精通しているし、あるいはインドのそういうヒマラヤの聖者と言われているような、そのベーダと言われているようなところの聖者にも何かこうインスピレーションをいただいてコンタクトして、そのことを本に発表しているんですね。でまあ最近はそのスピリチュアルでいろいろなチャネラーが いろんなことを言ってますけれども、まあ、ブラバツキー夫人は少しちょっとチャネラーとはちょっと言い難いくらい素晴らしく深い話をされていて、で実際に、まあ、ルドルフ・シュタイナーとかエドガー・ケーシーとかそうそうたるメンバーが神知学には傾倒してるんですね。あるいはジョージ・アダムスキーとか、あるいはマヤ歴のホセ・アグエイアスさんとか、あるいはデビッド・アイクさんなど、そうそうたるメンバーがやはり神知学に傾倒しているということで、やはり内容がそれだけ深くて素晴らしいということで、だからここでやはり UFO の信仰、宇宙人の信仰ともつながってくるということですね。有名どころとしてはルドルフ・シュタイナーはシュタイナー教育ということで、すごく感覚を開発する、五感を開発するような教育をすごく推奨していて、まあ、日本にもシュタイナー学校というのがあると思うんですけれども、あるいはシュタイナー農法とか有機農法ですね、自然農法とか、あるいは建築とか多岐にわたってそういう哲学的なことを発表している方なんですけども、まあ、神知学に影響を受けてシュタイナーは人知学を作った人だっていうふうに言われてますね。でエドガー・ケーシーは有名な霊能者であって、まあ、ヒーリングとかもしてたんですけれども、そのメッセージの中にはやはりその神知学的なこと で言われているのは、やはりそのキリストがこの終わりの時に再臨するっていうことを言ってるんですね。で、まあ、それはそのエデガー・ケーシーだけじゃなくて、まあ、いろいろ聖書でも言われてますし、さまざまな宗教の聖典で その言われているんですね。そういうメシアが帰ってくる、あるいはキリストが再臨する、帰ってくる、助けに来る。メシアというのは助ける人ということですから、まあ、そういう人が来るっていうふうに言われてるんですね。でその流れの一つとして、このキリストの再臨とか、サナンダっていうのはキリストのことと同義語だって言われていて、あるいはこのキリストマイトレイヤっていうことの再臨を言ってるのがこのベンジャミン・グレムさんという方で、イギリス出身の画家の方ですね。でこの方は最近亡くなってるんですけども、イエス・キリストはアセンデッドマスターの一人で、そのキリスト、イエス・キリストが父と呼んでいたキリストがキリストマイトレイヤということで、そういうアセンデッドマスターの一団とマイトレイヤが再臨すると、まあ、ディスクロージャーすると、今は背後からこの進化を助けてるんですけども、公に出てきて地球人と一緒に黄金時代を作っていくっていうようなことを言ってますね。その時に良い宇宙人も一緒に出てきて、まあ、イベントのようなことが起こってフリーエネルギーが公開されるっていうようなことを話している方ですね。でこの方とこのコブラさんが言ってることが非常に近くて、この一つでコブラさんのインタビューの中でベンジャミン・クレムズ氏が言っているマイトレアについてコメントしてくださいということで、コブラさんは、まあ、クレムさんが言ってること全てが合ってるわけではないけれども、クレム氏は素晴らしくいい仕事をしていて、まあ、ファーストコンタクトの後にマイトレアと呼ばれているコードネームの存在はディスクロージャーとして、まあ、出てくるでしょうということを言ってますね。なんか私はこの、ベンジャミン・クレム氏の話をずっと前からしていたので、コブラさんの話を聞いた時にすごく神知学との言ってることと本当に ほぼ同じに近いようなことを言ってるので、まあ、プレアデス人のこととかそういう他の宇宙人の詳しい話は、クレム氏はそんなしてなかったんですけども、だからすごく親近感持てましたね。そしてそんなにこうあれって思うように引っかかるようなところはそんなにはないような感じですね。でだからここでどれが合ってるかっていうよりも、大きな流れとして言われてる話で共通の話っていうのは、アセンデッドマスターやその良い宇宙人たちがこれから地球のアセンションを助けていると。でアセンションするとともに、その世界的な金融リセットとかね、ディスクロージャーとか起こってくるものとともに、意識の進化、目覚めっていうこともサポートしているっていうことが言われているんですね。だから今までもこのヨギーとして、そのすごく進化した存在が聖人とかヨギとかアバターとして生まれ変わっていて、まあ、サイババさんとか、あるいはその、ヨガナンダもそうですよね。あるいは、TM 瞑想のマハリシ・マヘシヨギとか、そういう人たちはやはりその私たちの意識の進化を助けるために生まれ変わってきたというふうにクレム氏は言ってますね。良い宇宙人たちが地球に来るようになったのは1945年以降で、これはその日本に、広島と長崎に原爆が落とされた後なんですね。要は核が使用されてしまった、実際に。だから人間が核を使える技術を持ってしまった時から、良い宇宙人たちはここに危機を感じて警告を、まあ、核の使用、まあ、核エネルギーも含めてですね、中止するようにアメリカあるいはローマ法などにそういう人たちに呼びかけたような形跡がどうもあるんですけれども、まあ、詳しくはまた次回以降にお話ししていきたいと思いますが、呼びかけたんですけれども、まあ、有名なところではアイゼンハワー大統領がこの良い宇宙人からコンタクトを受けて核の使用を中止するように要請されたんですけども、アイゼンハワーのバックにはロックフェラーがいたおかげで大統領になったっていう経緯があって、まあ、断ったということで、その後悪い方の宇宙人と手を組んだということが言われてますよね。で今ずっと言われてるのは、ですからその聖書とか予言、いろいろな予言などで、エドガー・ケーシーなどの予言でも言われてるのは、これから第三次世界大戦が起こるのではないかとか、あるいは核を使っているところから気候変動が起こっていて、 まあ、そこから地軸、地球の地軸が傾いてしまって、そこから地震とか津波とか災害が起こることがずっと心配されて懸念されています。江戸川慶氏の予言とか、さまざまなノストラダムスの予言とか、いろいろな予言でもそういうことが言われていて、で宗教、キリスト教聖書などでもメシア、あるいはキリストが再臨する終わりの時はもうそろそろ今のことだっていうことが今言われ始めていますね。より大きな流れとしては、そういうイベントが起こる時にイエス・キリストが、あるいはキリストが再臨して、宇宙人も良い宇宙人と一緒にアセンデッドマスターたちが現れて、まあ、ディスクロージャーしていくとか、あるいは軽挙、このラプチャーといって、その UFO がこの大災害が起こった時にキリストが助けてくれる、このラプチャーといってこう吸い上げてくれるんですね。でこれがキリストが行うとも言われてるし、 UFO がそれを行う、大きな UFO が現れて助ける人を助けると言われてますね。でそのアミ小さな宇宙人では結構えげつないというか言っていて、ハートのスコアが720以上ないと、だからハートに愛がたくさんない人は助けてもらえないそうなんですね。で地球人の平均が600いくつ500いくつだと思うんですよ。だから720って相当ハートに愛がある高レベルな人なので、だからそんなに助けて、たくさん助けてもらえないんじゃないかっていうことをさらっとこう物語風に小さな宇宙人が言ってるので、結構怖い話なんですけども、このアミの話もまたゆくゆく詳しく話していきたいと思います。ですから、まあ、今本当567も含めていろいろなこう奇妙なことが起こり始めていて、これからもっと起こることがちょっと心配されていますけれども、だからそういう中でこのメシアが待望されているし、実際にそういう予言がたくさんあるということ でクレーム、ベンジャミン・クレーム氏も、まあ、ベンジャミン・クレーム氏っていうのはこの新知学のほぼ同じ流れの話をしているということで、まあ、コブラさんも新知学にほぼ近い話をしているので、まあ、言われているのはクレム氏はキリスト、マイトレアと言われている存在、キリストの再臨があるということが主張されてますね。で現れて何をするのかというと、フリーエネルギーの公開が起これば、安くエネルギーがみんなに使えるようになれば、お金がそんなにいらなくなるんですよね。で今のお金のシステムももういらなくなってしまうので、そうすると世界がそのもっと物々交換的なことになっていく、エネルギーの交換になっていくので、まあ、最初はそのシェア、そのリセットが起こって、まあ、金本位制になるかもしれないんですけども、ゆくゆくはお金がいらない世界になっていくっていうふうに言われてますね。であるいはいろいろなヒーリングの技術とか、まあ、いろいろな便利な技術、砂漠を緑地化したりとか、まあ、クリーンなエネルギーとか、もう本当にたくさんあると思うんですね。病気が治るとか、長寿になる、もっと長生きするようになっていく可能性があると思うんですね。ディスクロージャーが本当に起こっていけば。だからそういうことが今起こるっていうことがずっと言われています。まあ、だから私も Q アノンの話聞いた時に、やっぱりずっと聞いていた話に近かったので、ただその今回トランプさんが本当にもうすぐやってくれれば本当に嬉しいんですけれども、まあ、それはちょっとちゃんと冷静に見届けていくのがいいのかなというふうに思います。でだからこのフリーエネルギーっていうのは結構キーで、良い宇宙人っていうのは核をもう無力化するくらいのテクノロジーを持っているんですね。ですからそうすると戦争もいらなくなってしまう、核もいらなくなってしまうということで、もう今までのロックフェラー、ロスチャイルドの支配がもうできなくなってしまうということなので、だから良い宇宙人とコンタクトっていうのは彼らが最も恐れることということで、ずっと宇宙人の話はずっとトップシークレットとして言われてたっていうことですね。ですけれども、最近その宇宙人の公開があるのではないかっていうことがトランプ大統領の界隈から言われてるんですけれども、宇宙人が実際に 今現れる可能性があると思うんですよね、助ける過程で。最近火の玉とか、あるいは地震の時に、宇宙船がたくさん UFO が現れたり見てますね、世界中で。だからそういうのの言い訳のためにも宇宙人のことを公開し始めたのではないかなっていうふうに考えられますね。でやっぱりコブラさんもそうなんですけども、クレーム、ベンジャミン・クレームさんも同じことを言っていて、私たちが瞑想することが私たちができることの大きなことの一つだって言われてますね。で瞑想するとやはりその今のこの3次元のお金お金っていう世界から少しもっと自分の内なる神聖さとつながることができるようになるので、私たちが持っている本当のこう具現化のパワーとかをやっぱりその黄金時代を作ることに使えるようになっていくんです。アセンションのプロセスそのものがその愛の波動に自分たちがなっていくということで、アミ、小さな宇宙人が言ってるハートスコアが、愛が開いていくと、ハートが開いていくとどんどんスコアが上がっていって、人に親切にするのが当たり前になっていく、自分と同じように人にも親切にしていくっていうことができるようになっていくっていうことですね。でこのツイッターの一人は、光の銀河連合というものにも最近はきな臭さを感じるようになりましたと。私たちの心をもてあそぶように期待を持たせては、予言外しまくりの繰り返しで地球の波動を下げてるんじゃねということを思いますと。でこれは昨年年内に給付金が出るとぬか喜びさせて見事に外した、444グループさんにも言えますということで、もう少し大人としてその静かに見守っていく方が私はいいのではないかな。 Q アノンで盛り上がってる裏で実は大事なことがたくさん進行していて、この枠まるまるで197人がイギリスで亡くなったとかのがありますよね。ですからやっぱりもっとリテラシーを持って発言発信、情報発信していくことがすごく、それは目覚めの一部かなっていうふうに思います。まあ、でも大きく見ていくと、やはりいろいろな予言とかって言われているように、私たちはそのサポートされてるんですね、良い宇宙人と、あるいはアセンディットマスターたちにですね、あるいはそういうキリストと言われている存在、イエスキリストとかね、そういう存在たちに守られてるんですから、だからどこかではちゃんと心配しすぎないで安心して大きく構えてですね、だから日々は瞑想をしたりして、自分のこう内なる神聖さのパワーをこう作っていく。だから本当にそのまあ一番できることとしては許しのワークですよね。やっぱり許せないこともできるだけ許していくことが愛、自分のハートに愛がどんどんこう起きてきて、そうすると許した時に今度自分にも何らかのその許してるこの優しさに対するその波動に対するものと同じものが引き寄せられてくるので、許すと許されたりとか豊かさが舞い込むようになったりとかっていうのが自然な流れなんですね、引き寄せの法則としての。ですからそういう意味で許しのワーク、自分も許すってことですね、至らない自分、あるいは至らない相手も許していくっていうワーク、全てにおいて許していく、できるだけ許す、全部許すっていうことをやっていくことが今私たちができることで、許せば許すほど私たちのハートのパワーがどんどん強くなっていって、でそうすると具現化もどんどん起こってきて、黄金時代がどんどん実現していくことになると思います。だからハリちゃんとエルちゃんもやっぱり愛が全てだよねって、ハートに愛を持とうねって言っています。あるいは真実を見極める目を持っていこうねっていうふうに言っていますということで、安心しながら一歩一歩進んでいきましょうということで、今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。